現在はですね、2019年の9月の14日の土曜日です。ですね、我々は極東のですね、朝鮮、韓国ばっかり言ってますけどね、具体的には世界のこれからの流れというのは、極東、南シナ海、台湾などをやりながら、その裏でですね、なんだかんだ言って中東にですね、戦場が移っていきます、基本的には。その流れの中でですね、やっぱりキーポイントとなるのはイランになります。そしてこのイランがですね、この国内の統治がなんだかんだ言ってコントロールされていない。つまりローハニさんとかハメニーさんはですね、どうも私はですね、血気盛んな革命防衛隊とでも言えるような人々をですね、完全には掌握しきれてないのではないかなというふうに見えます。そしてですね、だからな、イラン国内のですね、国民の、なんていうかな、経済格差的なもの、不満、ご飯食べられない、うんぬんかんぬん、仕事がない、こういうことのですね、根本的対決が、解決がなされてないので、いわゆる革命防衛隊における226のような、いわゆる青年将校的な、いわゆるですね、イスラム革命、イスラムの教義に応じたですね、特権階級をですね、許さない的な、革命防衛隊の貧しい出身成分から上がってくる兵士からすれば、ローハニさんにせよですね、ハメネイさんにせよですね、アラーの、マホメットのですね、教えに背くような、キャラクターというふうに、おそらく見えないことないんじゃないかなと思うんです。なんでこんなこと言うと、私は彼らの中にだいぶね、中国共産党の思想の浸透が入ってるんじゃないかなと疑ってるわけです。だから革命防衛隊を背後でですね、大きくコントロールしているのは、私はここで中国というキャラクターが出てくると思っております。そのイランがですね、国内のですね、吸ったもんだの状態もありますけれども、米国に対する対決姿勢をですね、今相当弱めてます。抑制しております。それはなんでかっていうと、米国のイランに対するですね、あらゆる金融制裁的なものが、効果をですね、やっぱり表しているということもありますが、私一番大きいのは、韓国に対して日本がです、フッ化水素の輸出の適正化、厳正化やったでしょ。これでですね、おそらくは中国を仲介ブローカーとして流れていた、また韓国直接もあったかもしれんけれども、このフッ化水素の動きが止まったからです。彼らのですね、イランの瀬戸際外交というのは、核兵器作るよ、核兵器作るよ、濃縮ウランするよ、というですね、この恐怖におけるですね、条件の引き出しということだったんですけれども、フッ化水素なかったらこれできないんですよ。ぶっちゃければ。だからね、これ止められたんで、イランとしては選択肢がなくなったというふうに見ます。あと取り得る選択肢って言ったらですね、911みたいなテロぐらいです。はっきり言えば。それやっちゃったら本当に終わりじゃないかなと思います。そうすると、米国はですね、完全なる米国は本土攻撃すると思います。イランに対して。イラクの時と同じことをすると思います。それは。だけど、さすがにそれは、イランもバカじゃないから、それはしないとは思いますけど、まだそれもね、米国もバカじゃないので、それはさせないとも思いますけどね。うん。だからね、しかし、それでも、私は極東からですね、中東に行く、どうなんだろうね、人類の怒りというか、エゴか。怒りのドグマというか、エゴというか、そうしたものの流れがですね、結局のところ、中東に飛び火してです。イスラム諸国内部におけるですね、いわゆる本家争いみたいなものと、いわゆる異教徒、イスラエル、ユダヤ教ですね。ああいうものに対する、総国。あと、本当に少数派ですけど、エジプトには多いそうですけど、中東におけるキリスト教の変形でいいのかな、確かコプト教というのは確かそうじゃなかったかなと思うんですけど、そこまでね、私専門家じゃないからね、気になる人は調べてください。こうしたものに対するですね、なんだろうな、同化の動きとですね、消滅への動きというか、俺たちにですね、従わないのなら殺すみたいな。こんな強い力がですね、一気になんかマグマとなって出てくるんじゃないかなと、これを見ております。わからんけどね。わかったらこんなところで喋ってねえよ。ということで、イランのですね、これからの動きもですね、見ていてほしいかと思います。キーポイントはおそらく革命防衛隊が外部のそそのか、この場合中国ね、そそのかしによってですね、動くか動かないかということがですね、中東動乱の、再発ということです。これどういうことかというと、第二のイラン革命が起きる可能性があり、それはいつでもあります。その第二のイラン革命が起きた後に、民主国家的なイランになればですね、マシなんだろうけど、さらに強硬な、イスラム国家的なイランになったら、 これはもう戦争不可避じゃないかなと思います。たちまちに経済がですね、終わっていくんだから、終わっていく経済をですね、国民の不満をですね、そらすために敵はイスラエルだと必ずやるんですよ。間違いなく。負けようが死のうがですね、聖戦、ジハードだから自分たちは天国、生まれながら生きた肉体のまま天国に行くんだということ、本当にそんなこと考えてんのかな？そう思えんけどね。まあそういうことをですね、元に戦争する人たちがやっぱりいるということです。いろいろあります。戦争がなくなったわけではありません。そのことだけはですね、頭の中に入れといてください。日本が巻き込まれる戦争という意味も含めてです。巻き込まれるということはですね、そこに自主的な力の行使がないから巻き込まれるんです。それをですね、ちょっと真面目に考えてほしいかなと思います。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の5月、じゃ、9月だよ。9月のですね、ですね、14日土曜日です。ボルトンさんをですね、クビにしたからということなんだと思いますけれども、タリバンがですね、米国とですね、交渉する、対話を継続する用意があるみたいなことをですね、ロシアを仲介してですね、米国に届けるということをですね、表明しました。結局、しかし、その動きというのは、ボルトンさんからすれば、テロリストと、交渉するですね、米国という、本当にあってはならない形になるので、ボルトンさんはそれでも理想主義者です。だから、あってはならない形なので、やっぱりこれに対してですね、やっぱり前回のそのタリバンとの秘密協議というものを、ボルトンさんの勢力が、まあ、影に火に破壊したんだろうな、というふうに、これは思っておりますけれども、その流れがですね、連鎖してイランと北朝鮮に対してですね、日本にとってはとてつもなく不利な状態で手打ちをするということもあり得るわけです。だからね、そこから考えると日本がね、米国は当然同盟国だからですね、強くこれ一体化していかなくてはいけないですが、しかしどこかで見放される、切り捨てられる可能性があるので、そうなった場合ですね、やはり日本は独自のですね、ここでやっぱり勇ましい言葉言ってもしょうがないんですけど、核兵器、核武装を含める日本のですね、防衛体制をですね、緊急に更新、やり替えなければならないということを私は言います。今、本当にそういう状態なんですよ。あなたはどう思うが、思うまいが。世界中のですね、これは日本を取り巻く周辺の国々が食えなくなってきております。例えば、中国なんかにおいてはですね、確かね、別にこれ、豚コレラだけの問題ではないんだろうけれども、豚肉の価格が急騰しております。うん。これね、毎日食べるもんですから、中国人たちが、政府に対するですね、不満がですね、やっぱり高まっております。だから、豚コレラ、中国人はね、別にアフリカ豚コレラにかかった豚だろうが何だろうが、誰人間にですね、一応本当かとかしないけど、罹患しない、伝染しないということだから、へっちゃらで、なんだろうね、スライス肉というかね、肉にして出しますよ。問題はね、インフレとです。インフレ圧力があるということ、プラスで、米中の貿易協議で、確かに大豆ですか？まあ、家畜用飼料がですね、だいぶ入ってこなくなってるんですよ。で、そのことにおいてですね、餌代が上がると。餌代があれば、それは肉の値段上がるでしょう、単純に。そういうことでですね、さらに、一応アフリカ豚コレラでですね、建前上ですよ。建前上なんですけど、一応、120〜130万頭を殺してるんですよ。殺処分してるんです。そんなに殺してないと思うけど、私は。だから、一番にですね、供給する数が、どちらにしろ減ってるんですよ。豚肉に関しては。そうするとですね、やっぱりこの、2割ぐらい上がってしまったのかな？もうちょっと上がってんのかな？そういう中国人、毎日食べるもん上がるとですね、やっぱり今の中国共産党というのは自分たちを食わしてくれるからですね、一党独裁をですね、認められてる、うんぬんかんぬんという、こういう幻想がですね、やっぱり崩れるわけですよ。だから、まあどうなのかね。一気にね、世界が壊れるであるとか、ね。そういうことはないです。しかしですね、やはり全身的に、斬新的にですね、気づいたらここまでひびが入っていたというふうな形で、これからの世界は壊れていくんですが、私はその限界点がですね、やっぱり来年、つまり今年の下半期あと、10、11、12、13、1、まあ、5、6ヶ月しかないですが、どっかこの辺でガクンと、来るような経済的な破壊があると思ってます。それが一体どこから火がつくのかわからないんですが、英国のブレグジットもですね、それはあるでしょう。 私は合意なき離脱すると思ってますから、それがなんだかんだ言ってのですね、大きな計画であろうというふうなことも捉えております。まあ、そのことに対して、英国がですね、大英帝国がですね、王国制度、王制度をですね、廃棄する、やめるという話はですね、まあ、前に言ったと思いますけれども、そういう、なんかね、世界の支配層を裏からですね、本当に支配する勢力というのは、あなたは信じないと思いますけど、いるんですよ。で、それらの方々が、自分たちの勢力の生き残りだけをかけてですね、今、看板の掛け替え作業に忙しいんですよ。王制度をですね、王制度であるとかね、あとね、私、イランもね、さっきおかしいって言ったのはね、やばいかもねって言ったのは、いわゆる神権政治と言われるようなものであるとか、モナーキー、王国制度と言われるような、なんだろうな、これ、血族血統からなるですね、表彰アイコンに、すべてを従属する、託すというふうなやり方、あと神の選択によってですね、すべてを託すというふうなやり方を、一見破壊して、これはもうなくなったから人類は新しい段階に移行したんだというふうなことの演出をしつつ、リパブリック体制におけるですね。まあまあまあ、共和主義体制ですか。しかしその共和主義体制だから人類はですね、自由とですね、民主がうんぬんだから大丈夫なんで、これからもとか言いながら、その自由と民主の背後の後ろの側でですね、この全体構造をですね、メディアなどを使い、外側からの言葉の世界を使ってですね、大衆、人々、ストレイシーブという言葉でしたね。眠れる羊だったか迷える羊だったと思うけど、これをですね、コントロールするという風な新しいシステムに切り替える。看板の掛け替え。そういうことをですね、いわゆる日本じゃなかった、日本だけじゃないんですけど、世界中をですね、本当の意味で裏から支配していた方々は、まあ段階を追って計画、それをですね、実行に移してるんだろうなと思っており、それのですね、テストケースとして、中国のですね、社会信用システムというのが中国国内でロケテストされるというふうに思っております。結局あれはですね、これらのその支配層においては、将来的には自由と民主主義体制を一応看板はやってんだけど、しかし社会信用システム的なポイント付加減点システム、これはね、おそらく全人類に推し進めるというふうに思っております。私は最初それですね、マイクロチップをですね、人間の体内に埋め込むことの義務付けから入るかなと思ってますが、今もう顔認証とかですね、 DNA 認証を含めてですね、そういうことしなくても大体本人認証ができるようになってますから、最終的にはマイクロチップを埋め込むだろうけど、そこまでやらなくても9割以上ですね、人間が人間を支配コントロールする家畜化計画とでも言えるようなものというのは基本的には完成するので、そこまではやらないかもしれません。少なくとも私の生きてる間わからんけどね。ただ中国の共産党としては、まあおそらくマイクロチップのですね、全国民のですね、植え付けというのは、そんなにもう10年も経たないうちにですね、もう5年も経たないうちにですね、私これ義務化すると思ってるんです。だから彼らはですね、今このマイクロチップのですね、世界における最先端国家であるですね、スウェーデンにですね、たくさんの共産党のですね、聖火台とかあの辺関係のですね、若い頭脳をですね、徹底的に留学させてですね、人間と機械の融合、そして支配コントロールにおけるですね、実地ノウハウをですね、勉強させております。こいつら支配することしか考えてないんだよ。だから他人に全部やらせて、その上がりをですね、自分たちは美味しいところを、金を取ることしか考えてないんだよ、本当にこいつらは。だからそういう意味においてですね、この地球においては、カーストを認めるのか、中国共産党もカーストですよ、あんなもんはっきり言うけど。カーストを認めるのか、認めないのかということにおける、強い強い強い強い、最後の、これ関ヶ原だろうな。まあ関ヶ原かな。ひょっとしたら大阪の、ね、夏の陣、冬の陣かもしれないんだ、冬の陣、夏の陣かもしれないんだが、これがね、今起きてます。まあ誰も聞いてないけどね、よかったな。まあそんなわけなんで、まあそういうですね、本当に本当に最後なんだよということをですね、まあ仮の理解でもいいから頭に置いてですね、あなたはこれからの流れをですね、見ていってほしいかなというのは私のですね、まあ切なるでもないけどですね、それっぽいですね、希望でございます。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。